今日はレビ記の2章11節から16節までです。レビ記2章11節から16節。あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆パン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は少しでも主への火による捧げ物として焼いて煙にしてはならないからである。それらは初物の捧げ物として主に捧げなければならない。しかしそれらをなだめの香りとして祭壇の上で焼き尽くしてはならない。あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味をつけなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならない。もしあなたが初穂の穀物の捧げ物を主に捧げるなら、火で炙った穀粒、新穀の引き割り麦をあなたの初穂の穀物の捧げ物として捧げなければならない。あなたはその上に油を加え、その上に乳香を添えなさい。これは穀物の捧げ物である。祭司は記念の部分、すなわちその引き割り麦の一部とその油の一部、それにその乳香全部を焼いて煙にしなさい。これは主への火による捧げ物である。アメン。この素祭、すなわち穀物による捧げ物は、それはよく細かく砕かれた小麦粉でなければならないということで、この2章は素祭についてですけれども、この素祭、これはイエス・キリストを表しているということ、また私たち一人一人の、要するに主への捧げ物としての私たちを表しているということを昨日言いましたけれども、そしてこの、捧げ物についてはですね、パン種を入れて作ってはならないとあります。この主に捧げられる捧げ物、これには、パン種やまた蜜は少しでも主への火による捧げ物として焼いて煙にしてはならないとあります。パン種、それはですね、人間性、人間の中の罪を表しております。人間的な何か、パン種をパン生地に入れますと、それは発酵して膨らんでいきます。食べやすくなり、より美味しくなりはするんですけども、しかし、それは主への火による捧げ物には入れてはならない。また蜜も出てきますね。蜜を少しでも入れてはならない。そして むしろ、穀物の捧げ物にはすべて塩で味をつけなくてはならないと書いてあります。ですからパン生地に対してはパン種や蜜は入れず、塩を、持って、和合させなくてはならないわけです。これはどういうことを意味するか。これは主への捧げ物はですね、皆さん自身一人一人が、主に対しての捧げ物がこの、素祭、小麦粉による捧げ物ですけども、皆さんが主に一対一で向き合うときは、その一切な人間的な何かを加えてはならないんです。パン種が少しでもはびこると、それが発酵して臭くなってしまいます。だいたい教会の中における、交わりの中にですね、ただ人を、愛し許しましょうということで、蜜、 まあ、要するに蜜はただ甘いだけのものですね。だからただ許すだけ、何の戒めもないただ甘ったるい言葉だけ、これは教会の交わりを、やがて、阻害することになります。生徒の交わりを、その時はですね、あたかも、まあ、あ、キリスト者は愛の人だ、許しの人だということで、まあ、その場は丸く収まるかもしれないんですが、しかしそれが後々ですね、発酵して苦く、苦々しく、臭くなっていきます。人間的な愛、それはその時は甘ったるくですね、ただ甘く塩気がないとやがて腐っていってしまい、そしてその苦々しさがですね、より膨らんでいって、そしてますます不純なもの、より空気でスカスカになったものとなっていってしまいます。教会の中の交わりの中においてはですね、まあ、大体このパンダネあるいは蜜が混ざることによって、不純なもの、主に捧げられ、到底捧げられるものではないものになってしまうから、私たちは皆さんが一対一で主と向き合う場合は、それは気を努めてこのパンダネを取り除き、また蜜を取り除いて、むしろ塩によって和合するべきです。マルコによる福音書の9章の49節と50節にはこう書いてあります。マルコの福音書の9章49と50です。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。アメン。ここで勧められていることは、自分自身のうちに塩気を保ちなさいということです。もし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。塩が塩気を失ったら、それは外に投げ捨てられて、ただ人々に踏みつけられるのみです。私たちキリスト者のうちにはですね、ですから互いに塩気を持って、ですからただ互いに愛し合い許し合うということだけではなく、塩気、すなわち 塩はですね、防腐剤の役割を果たしますから、互いに教え、互いに責め、訓戒し、そして矯正させるという、それもまた必要であるわけです。この、穀物の捧げ物の中には、主に対して火による捧ぐものには、そのようにパンダネや蜜は少しでも入れてはならないんですけれども、12節の方を見ますと、それらは初物の捧ぐものとして主に捧げなければならないと。要するに、主に対する火による素材、それはパンダネを入れてはならない、まあ、ただそれら初物の捧ぐものにはそれを入れなさいと、書いてあります。これはどういうことなのか、まあ、ちなみに14節以降は初穂の穀物の捧げ物、まあ、これは火に炙った穀物に関する捧げ物についてこう捧げなさいと知らされておりますけれども、パンダネが入るケースというのが、まあ、この初物の捧げ物ですね。これはレビ記の23章の方ですね。レビ記の23章の、10節からのところが、まあ、初穂の、捧げ物について、書かれてあるんですが、15節から、のところ、 これがですね、新しい穀物の捧げ物について記されております。15節から17節までをちょっとお読みします。あなた方は安息日の翌日から、すなわち奉献物のタワーを持ってきた日から満7週間が終わるまでを数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への初歩として10分の2エパの小麦粉にパン種を入れて焼かれるもの2個を持って来なければならない。ここにパン種を入れて焼かれるものとありますね。この、第50日目の祭り、これはペンテコステです。このペンテコステの時の新しい穀物の捧げ物、これにはパン種が入った形で捧げられます。ペンテコステといえばですね、昨日もちょっと、見ましたが、公な形で、主に捧げられる、捧げ物です。それに対し、主が密かにただ十二弟子たちだけに息を吹きかけて聖霊を受けなさい、それが、ちょうど復活祭のイースターの時でしたね。その時弟子たちにはまだ、公な形で聖霊の満たしはありませんでしたが、しかし確かに聖霊を受けました。そして、この第50日目、ペン5というのはペンタと、ギリシャ語では数えるんですが、このペンテコステの日には、公な形で聖霊が注がれます。つまり、このペンテコステの時、それは生徒たち団体としてですね、主に捧げられるんです。そして、団体の中にはパンダネも入っているわけですね。どうしても人が入ってしまうと、人との交わりの中にはですね、どうしてもパンダネが入ってしまいます。パンダネが入るケースが、もう一つレビ記の7章のですね、和解の権に関するところに、あります。レビ記の7章の、13節と14節を読みします。なお和解のための感謝の生贄を添えて、種を入れた上方のパンを捧げなさい。そのうちから各々の捧げ物の一つを取って、主への奉納物として捧げなければならない。これは和解の生贄の血を注ぎかける祭司のものとなる。ここでも、パンダネが入っております。これは、和解の生贄、神と人との和解、あるいは人と人との和解の中には、パンダネを入れたパンが捧げられ、そしてそのうちの一部は祭司のものとなります。このように人との間、あるいは、この祭司の食物となるこのパンダネの入ったもの、人との交わりの中にはやはりパンダネが入り、また、祭司、今ここでは私が、講談に立って御言葉を取り継いでおりますけれども、どうしても人の口が入るとですね、パンダネが入ってしまいかねないものです。メッセンジャーは完璧ではありません。もしかしたら何かパンダネ付きのメッセージをしてしまうこともあるかもしれませんが、しかし皆さんが主と一対一で交わるとき、それはただ御言葉だけを元にするべきであって、メッセンジャーを、確かに返すことも必要です。養いには柔らかく、よく細かく砕いた御言葉、時には甘さも必要ですし、また柔らかさも必要ですから、メッセンジャーはよく噛み砕いた形でメッセージするんですが、しかしパンダネがどうしても入り込んでしまいます。しかし皆さんが 主と向き合うとき、この素祭は主に対して火による捧げ物です。皆さんが主と一対一で相対するときは、そうしたパンダネは一切入れてはならず、蜜も入れてはならないんです。確かにメッセンジャーのメッセージは有用です。しかし皆さん一人一人がですね、主と向き合うとき、それはパンダネを一切返さず、ただ御言葉、それも塩で味付けした御言葉、それによって皆さんは和合するべきであり、それによって養われるべきなんです。そして皆さん自身はですね、自らに塩気を保って、そして、生徒たちと相対するのであれば、その交わりは本当に清く汚れのないものになっていきます。では最後に第一コリントの5章、の方を開きたいと思います。この第一コリントの5章は、パウロのコリントの人に宛てた手紙ですけれども、その中にはコリントの中には異邦人にもないほどの不貧困がはびこっていると。でパウロはそのようなものを、イエスの御名によってそのようなものをサタンに引き渡しました。それによって彼の霊が主の日に救われるためですと、その御言葉が、あるんですけども、6節から8節までをお読みします。第1コリントの5章の6節から8節。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を含まらせることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパンダネを用いたり、悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。アメン。私たち自身、この交わり全体の中にはですね、やはりパンダネが入り込んでしまうことはありますけれども、しかし極力私たちはそれに御言葉の光によって照らし出され、気づいたのであれば、そのパンダネは取り除かなくてはなりません。古いパンダネや悪意と不正のパンダネを用いたりしないでとあります。ですから私たちのうちに古い人間的な何か、人間的なヒューマニズム的な、ただ、べったりと甘く、人をもう闇雲に許そうとか、闇雲に大切にしようとか、そういった古いパンダネを取り除いて、むしろ私たちの交わりは塩気を保って、塩によって互いに和合し、互いに愛し合い、許し合い、罪を覆い合うだけでなく、塩気、すなわち互いに訓戒し、教え、戒め、諭し、時にはこのパウロのように厳しい態度で矯正、正すということが必要です。どうかこの交わり、いつまでも純粋でパンダネの入っていないパンとして、互いに塩気を持って交わり、そして皆さん一人一人は主に対するパンダネの入っていない、焼き尽くされるべきこの純粋な素材として、主に捧げられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この穀物による捧げ物、これにパンダネや蜜は少しでも入れてはならない。この主への火による捧げ物、それはこのように純粋なものでなくてはなりません。私たちが礼拝をあなたに捧げるときは、自分の力はこのパンダネを、蜜を取り除き、ただあなたに喜ばれる純粋な 祝いをすることができますように。ただ人が返してしまうと、団体としてはやはりどこかしらパンダネが入り込んできてしまうものです。しかしそのような現状に妥協するのではなく、むしろこの第一コリントやまたはマルコの福音書で示されていた通り、私たちの力はそのようなパンダネは極力取り除いて、そしてこの交わりを純粋に保ち続けることができますように。人間的な教えや人間的なヒューマニズム、そのようなただ甘ったるさ、ただ何でも愛して許して、そうしたものに対しては塩気を混ぜることができますように。塩が塩気を失ってしまったら、ただ外に投げつけられ、踏みつけられるだけです。そのようになってしまったキリスト者の交わりがいかに多いことでしょうか。主よ、どうか教会が、私たちが塩気を取り戻し、パンナテを取り除いて、主に喜ばれる清い生きた供え物として自らを、私たち自身を捧げることができますように、どうか守りください。今日いただいたこれらの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。